心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
ここからの時間は横手市平賀町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職をお招きして、そんな和尚の独り言をお届けしてまいります。和さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、おっさん、今日はですね、
はいはい、
なんと、このコーナーに、いち早く、もう、前の日あたりからメッセージをいただいております。
はい、おー、そうなんですか。いいですね。
しかも、世田谷からですよ。
お、いいですね。ついに世田谷までね、ファンが増えたということなんですかね。
そうなんです。サイマルラジオでお聞きくださってるんでしょうかね。
うんうんうん、
まずはご紹介いたしますね。
はいはい。
世田谷の薬局から生劇2回目を楽しみにしております。今きっと聞いてくださってますよ。
本当に聞いてるのかな。
何13日の大法要会ではお世話になりました。
はいはい、
うん、初秋田県初横手市にはマックがある、島村がある、うん、コンビニがあるって感激しっぱなしの2日間でしたって。そしてお経が心に染み、
うん、
お酒が胃袋に染み、
うん、
温泉が体に染み、
うん、
体が清められた旅となりました。
はいはい。
そのことに心から感謝申し上げます。次回は空いっぱいの星の下、聞き逃した和尚の三味線と美味しいお酒をたらふく味わいたいと願っております。
はいはい。
くれぐれも無茶なさらないで、体調管理などご自愛くださいませ。
ありがとうございます。
いや、ラジオネームドンさん、ありがとうございます。
ドンさんはね、
はい。
東京でね、知り合った方なんですけども。
おー、
まあ、そんな中でね、ほら、まあ、酒でも飲んでるとね、まあ、こっちに来てくださいよなんてね、言うじゃないですか。うんうん、じゃあ、本当に来てくださいましてね。そして、法要に出てくれたんですよ。
前回お話しなさった。
そうそう、13日のね、
はい、
法要に出てくれましてね、初めてその秋田に来たということなんですけどもね、東京の方がね、初めて秋田に来るとどういう気持ちかっていうとね、秋田は行ったことがないので、
はいはいはい、
非常に遠いとこだと思ってるというのが大体の感想ですね。
はい、
皆さんね、
うん、
なんか外国より遠いんじゃないかってね、イメージしてるところが秋田なんだそうでございますね。だって言ったらやっぱり行ったことがないってい
う
のはね、うん、そういう印象を持つんでしょうね。
そうでしょうね。
うん、でもね、ほら、新幹線で来たら3時間半で来たら東京から来ますからね、秋田までね、
うんうん、
でまあ私たちにすればそんな距離だなって思うんですけども、
はい、
やっぱ来たことない人はね、やばい、もう未知ですからね、遠いと思っているのがまあ正直なところなんですよね。
そうか、そんなに遠いと思われてるのかしら。
でね、初めて来た人がね、まあ案外まあ遠いと思いながらも、まあ、このぐらいなのかなって思いながら秋田に来る、
うんうん、
ね、そしてね、まあ、きっと秋田の人のいなさにびっくりするんでしょうね。
まあ、東京、まあ、東京に比べたらね。
そうでしょ、
ね、それはね、仕方ないですね。あれ
でも、かえってね、息が吸いやすいんじゃないかなと思いましてね。うん、も
う、ね、
空気の密度が濃いじゃないですか。
そうですね。ね、
なんか時々とね、酸欠なんじゃないかなって、まあ、そんなことはないんでしょう
けど、ね。ないでしょうけど。でも思っちゃいますよね。
そうそう、イメージね。でも、うん、ほら、そういうね、自分が今までいる環境から別の環境にね、
うん、
ちょっと行く、まあ、非日常っていうことなんでしょうね。
うんうんうん、
そういうところに触れると、また今まで気づかなかったことが気づくっていうかね、新鮮なことじゃないですかね。
うん、そうですね。うん、
だからたまにね、自分のところはちょっとね、離れたところで、まあ、旅行なんて言葉もありますけどもね、
はい、
まあ、軽くドライブでもいいんですけどもね、ちょっとね、リフレッシュすると、また違ったものが見えていくんじゃないかなと思うわけでございましてね、
はい、
きっとドンさんもね、そういう気分にね、味わって、浸っていったことかと思いますんでね、まあ、そうやってこう感謝の言葉言われるとね、まあ、嬉しいじゃないですかね。
そうですね。まあ、この方、ドンさん、驚きの連続だったようで。
うん、そうそうそうそう、やっぱりね、見たことないんでしょうね、きっとね。
うん、
そ それこそが非日常というか、自分の世界観の枠だったんでしょうね。枠の外というかね、まあ、そういうところだったんでしょうね。だからそういうものを見るというのはね、あの勉強じゃないですかね。新鮮だったと思いますよ。
そうですよね、うんうん。あと次回はということで、また来てくださることを前提にメッセージくれてるから嬉しい。
そうですね。じゃあまた来てくれる。まあ、その前に一回東京行ってね、まあ、ちょっといっぱいやりたいなとは思ってますけど
ね。お酒が胃袋にいて。
そうそう。きっとね、お酒がね、あの、たらふく飲める方なんでね、あの、楽しんでね、またね、いい、それもいいご縁でね、あの、行きたいと思いますけどもね。
でもこうね、こう結びの言葉に、うん、くれぐれも無茶なさらないでって書いてくれてますよ。
人にね、あの、体のことを心配されるぐらいのね、まあ、年になったってことなんでしょうね。はい、まあ、私たちもね、ほら、子供がね、学校行くときは気をつけてきなさいよって言うじゃないですか。
言いますね。
で、まあ、ああ、これはまあ、普通に口から出てくる言葉なんでしょうけども、大体そんな時ね、あの、子供なんて、いいよ、そんなこと分かってるよ、なんてね、こう言うわけですけども、そうじゃないでしょうってね、心配してるんですから、うん、ありがとうっていう言葉を返してあげるとね、うん、またに人の関係が良くなるような気がしますけどもね。だから私の体を心配してくださってるわけですから、
はい、
ね、あ、トモさんありがとうねって、そしてあなたもねって言ってあげるところにね、
はいはいはいはい、
お互いにね、あの、体を慈愛しましょうなんて、うん、こう、うん、激励をする、
はい、
ね、お互いに励ますってのはいいじゃないですかね、うん、まあ、そんな中で人の縁ってのは紡がれるんでしょうね。
そうですね。
まあ、ほら、東京までね、うん、まあ、そういうふうにして聞いてくれる人がいるという、うん、もう時代じゃないですか。
そういう時代ですね。
そうですね。だからね、今このスタジオで話していることが、
はい、
ね、東京の方にもいくらかわずかながらもね、何かの縁と影響を与えることができるのならば、ね、広がりっていうのは無限ですよね。
そう、九州の方も聞いてくれてますから。
ね、でね、あの、ほら、ゴーンっていう鐘、ね、はい、うちありますよね。
はい、はい、
あの鐘の孤独はね、無限だと言われているのはですね、はい、確かに聞こえる範囲というのはここら辺なんでしょうけど、
はい、
何かが縁の中でね、うん、あの、その鐘のお話だとか、うん、そういうのが膨らんでいくと、うん、どんどんどんどんその範囲っていうのは膨らんでいくじゃないですか、
はい、
まるでね、あの、水面にポチャーンとね、水滴が当たると円がごわーんとこうスススっていくじゃないですか、
はい、
あの広がりっていうかね、はいはいはいはい、あれを見てただ、ああ、輪っかがあるんじゃなーってんじゃなくて、その広がりが少しずつ広がっていく姿、
うん、
ね、それがもしかしたら、あの、鐘であり、そしてここでお話ししてるお話なのかな、なんて思うとね、円の広がりをこう感じるという。
そうですね。
なんか喋っててね、力がね、あの、入るじゃないですか、ね。
みんな言ってきます。
そうそうそう。
嬉しいですね。トンさん、ありがとうございます。
ね、で、そんな中でね、はい、あの、さっきね、ちょっと言いましたけども、あの、やっぱりリフレッシュするっていうのはね、自分のその、非日常にね、うん、
はいはい、
あの、触れていこうという話なんでね、うん、まあ、今年はね、ちょっとね、今週はね、
うん、
私もね、まあ、あんまり、そんなに出歩かないんですけども、結構ね、ポトポトとね、あの、いろんなとこ行ってきましてね。
お、どちらに？
ね、行ったところはね、青森とね、あの、宮城とね、うん、東京。
そんなにハードスケジュール。
何やってたんですかね。
あれ、あれ、あの、どうなさったんですか、この短期間に。
そうそうそう。いや、リフレッシュしようかなと思って。
いやいやいやいやいやいや。
何やってんですかね、本当ね。
いやいやいや。
でもね、いろんな場所に行っていろんなとこ、たまにね、こう見てみると、うん、あ、いい勉強だなって思うとこないじゃないですか。
うん、
で、青森に行った時はね、ずっとね、300キロもただ走っていってね、
はい、
うん、一泊して、ちょっとあの、あるお寺さんにちょっと用があってね、ちょっと行ったんですけども、でもやっぱりね、あの、やっぱり青森の県民性っていうのはやっぱりあるんでしょうね。これね、やっぱりなんとなくね、こう明るいような気がしますわね、
うんうん、
その明るさの中にやっぱりあの日頃のなんかこう苦労みたいなものをね、うん、あの基礎としながらね、常に明るく生きていこうというようなね、そんな気質があるのがもしかしたら青森の方なのかななんて思って見てきました、うんうん、確かに、ね、青森県広いですからね、あの下北半島までずっと行くところもあるんですけど、あそこまで行ってしまうとですね、あの2泊3日コースになってしまいますね。
一泊じゃ無理ですね。
とても行けませんので、ね、
いやでもよく300キロ。
ただね、あの八戸の方ですかね、向こうの海の方の、うん、方のちょっと行ったんですけども、ね、うんうん、じゃ往復で。はい、そうですね、700キロぐらいになったんじゃないですか。結構遠いですね、青森もね。
そうですね、う
ん、青森に行って、青森のこう、ね、空気に触れて、
うんうん、
そして今度はね、あの宮城に行きましてね、
そのまま宮城に、
いやいや、そのまま行かなかったんですけどもね。
そうですか。
ちょっと痛まられてね、
はい、
いたんですけども、そしたらね、あのどっかでビール飲んできましたな、なんかね、あそこにキリンビールの工場がありましてね。
おー、
いやいやって感動しました。
そうですよね、
ビールってこうやって作られるんだなと思って、
ね、
でね、あの発行するだとか、爆画がどうだとかってね、説明してくれるんですよね。そうね、爆画っていうのはちょっとこう温度当てると、あの美味しい酵素を出す、でそのまま出しすぎるとあの旨味がなくなってしまうん でちょうどいいところでね、またね、
程よいところで
の取り出してね、とかね、あのね、一番絞るっていうのはよくわかりましたね。
ああ、なるほど。
一番に絞るところなんですけど、まあ、地の通りなんですけど、そこが一番濃いところだって話なんでね。あ、そうですか、なんてね。
そういうリフレッシュもなさってきたんですね。
いや、なんかね、すごい勉強しました。ただ、ビールってただ飲むだけじゃないんだな、なんてね。
そうですね。
なんかそこにこう、なんか、こう製造されるプロセスを知るとまた味わい深くなるのかな、そうやっていろいろとこう考えられてね、あの技術をね、あの本当に注ぎ込んでね、やっぱり美味しいものを提供するという、そのね、やっぱりなんか日本人のその気質っていうかね、情を感じましたね。
そうですね、すごい。そして東京はいかがでした？
東京はですね、暑いですね、人もいっぱいいました
ね。一言で
見落としたのがね、あの増上寺っていうお寺さんがありましてね。
東京タワーの近くの、
すごいですよね、あそこのね、お寺の後ろにね、あの東京タワーがあるって言うんですけどもね、あのロケ現場みたいな場所ですよね。
そうですよね。
だからもうあの昔とね、今が一緒にある風景みたいな、
びっくりしますね。
だからあそこはよくね、あの映画のほらロケ現場に使われるとか、やっぱ結構ね、あそこは、まあ、メジャーなお寺ですからね、いろんなあの芸能人さんとか来るらしいんですけどもね、そういう方々があそこでまあお参りをしていくとか、まあ、やっぱりあの日中もですね、たくさんいらっしゃるんですよ、お参りの方が、なかなかあのそういう風景ってね、なんか自分のお寺で見ることないななんて思うとちょっと反省しましたね。
ああ、そうですか。
なんか日中にこうやってね、人がね、何のこう、こう抵抗もなくって、抵抗って言葉はあれですけどもね、あの普通に、お寺をお参りするという風景って、まあ人がいる、いっぱいいるっていうこともあるんでしょうけども、なかなかその、ほら、あのここら辺のところで見る風景じゃないじゃないですかね。
そうですね、そうですね。
めったに、まあ、みんなもまあ忙しくしてるって話なんですけども、でもそういうことがね、またちょっと思うと、あ、これがまたお寺なんでしょうってこう、自分なりのね、目線の中でこう思うってことなんですけどもね。で、いろんなその場面をね、あのいろんな人が見てるわけですから、いろんなその価値観の中でその吸収していくんでしょうけども、ある時にね、10人が同じ場面を見たら9人は同じことを思いましたが1人は違うことを思いましたって、とかあった時にね、やっぱり同じものを見ても感じ方が違うんだろうということを考えると、もしかしたら10人のうち9人のその考え方じゃなくて、10人のうちその1人の考え方が何かを生むヒントになるんじゃないかなってことって、もうあるのかななんて思ってね。だから、あの、多数とか少数じゃなくて、人が気づかないところにこう気づく感性っていうのがあると、ね、また面白いじゃないですか。
そうですね。
そこにこう、アイディアというものがね、こうあるんだと。まあ、アイディアというのは別にただこう見てこう考えたことなんでしょうけどもね、それがあるとき、お呼びもつかないほどね、素晴らしいその観点だったなんてことを考えるとね、それもありなのかなって。だから、いろんなところを見ていろんなことを感じるってことはね、大切なのかなと思いますよね。
そうですね。
で、そんな感じ方の中でね、今、私はあの、この横手というところから別のところに行きまして、そこでいろんなことを感じたんですけども、で、そこからまた、この横手という自分のところを見てみるという。
ね、
だから客観的にこう物を見るって必要なんじゃないかなと思いますよね。
そうですね。
いつもその池の中から、ね、池を見るんじゃなくて池の外から、ね、その池を見てみるという目線も大切なのかなと改めて思うわけでね。
する
とね、
なるほど、
新たな発見がね、そこにあるんじゃないかなと、新たな発見があるとね、また次に、あ、こういう風にしてまたね、あの次の一歩をね、踏んでいこうかなんていうね、人生のね、指針が見えると、また人生も深みが増すんじゃないでしょうかね。
そうですね、
そんな思いを込めてね、まあ私もあの平川町ですから今地元ですんでね、あのこれからほらあやめ公園のあやめ祭りっ
ていうね、さまい公園ね、私ね、もう行ってき、見てきたんですけど、もうすごい見頃をまさに迎えているという、明日のオープニングもすごいと思いますよ。
ね、皆さんね、やっぱりね、そういうことに対してね、なんかこうエネルギーをね、あの、もう集結してね、そしてまた来ていただいた人に喜んでいただくと、
いいですね。
でもね、これだけの株数をね、管理するということをまた考えてもらいたいですね。確かにお花を見るという綺麗さ、そこには確かにその時のね、あの景観があるわけですけども、いや、そこに これだけたくさんの花をこれだけきれいに咲かせるね、あの尽力があったんだろう。
そうですね。
そこをまたちょっとね、こう、うんうんうん、で味付けとして見てもらえるとね、もっと深くね、ものが見れるんじゃないかなとか思いますけども、まあ見えないところにもね、ちょっとね、そうそう、あの、うん、見えないところにもね、あのちょっとこう心をね移情していただけると、うん、またもっと深いね鑑賞の仕方があるんじゃないでしょうかね。
そうですね。はい、ありがとうございます。はい、まずはあのこのコーナーにリクエストくだメッセージくださいました世田谷で今多分聞いてくださってるだろう、どうぞ。ありがとうございます。はい。そして、明日からいよいよね、あやめ祭り始まりますので、うん、地域の皆様、はいはい、どうぞお越しください。
そうですね。たくさんの人が来てくれるといいですね。
はい。はい、そんな和尚の一人ごと、横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。おさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。